国分寺生活者ネットワーク片畑智子、市民活動共同推進の真の意義を認識せよ。問い、本来の市民活動 NPO 活動は、行政も民間企業も取り組まないような地域課題の解決、隙間を埋めていくことをミッションとしている。また、市民の側からしても、対象者や利用範囲が限定される行政のサービスとは別に、市民活動 NPO ならではの自由な発想によるきめ細やかで対象者に寄り添ったサービスを選択できることは暮らしやすさにもつながる。そういうことからも、市民団体や NPO が活動するための財源確保など、市民が主体的に活動できる環境整備をすべきと思うが、いかがか。市長、市民の自主的な活動を行政が何らかの形で応援することは必要である。参考にしたい。問い、提案型共同事業で既存事業への提案をしようとしたが、事前協議の過程で事業担当課が拒否したケースがあったと聞く。共同推進対等と謳いながらも、事務局である共同コミュニティ課も含め、行政にとって都合のいい共同を推進しようとしているのではないか。政策部長、自分にしかこの仕事ができないと職員が勘違いしている。共同の考え方 PPP による位置づけをしっかり認識し、共同の仕組みをさらに強めるように整えていきたい。問い、東京都の特別支援教育推進計画第3次実施計画に基づき、通級指導が巡回型になるが、教員配置やハード整備等の財源保障などの情報収集を進め、必要であれば課題改善を求めるべき。教育長、思いは同様である。まだ都から説明がないが、その点については声を上げていきたい。問い、市の基本計画は義務教育時のみであるが、特別支援教育は幼稚園から高校まで続く。市教委、市教育委員会では、対応しきれなかった就学前と中学卒業以降について、つくしんぼがつなぎ、切れ目のない特別支援教育を実現していただきたい。子ども福祉部長、どのような支援が必要なのか、情報収集しながら進めていきたい。問い、3.11 を忘れないをテーマに、学校キャンプで変えるキャラバンの実施を。教育長、担当課と連携を取りながら研究したい。総務部長、活動できる体制はある。協力したい。向井派、無所属、甲斐義人。中学生の人生を左右する内申評定に性格道。問い、例として三中の一学期の評定分布を資料請求したが提出されていない。出さない根拠は。教育長、都の教育委員会の通知により特定の学期個別の学校名では公表しないとしている。公表しているものは都のホームページに12月31日現在で、都内、市区の学校名が特定されない形で、中学校別評定割合、現時点昨年度、を代わりに示した。問い、年間指導かつ評価計画は、教科ごとフォーマットがバラバラ、評価の仕方はどう数値化するか明らかにすべき、評価の精度を高めるためにも、教育長、どこができれば4とか3というものではありませんけれども、専門的な部分を噛み砕いて分かりやすくする取り組みを研究したい。問い、国の全国学力学習状況調査が市区ごとに公表されていたとき、26市中、国分寺は小金井と1、2を争っていたぐらい、国分寺の生徒は優秀だ。私たちの在学中から、標準偏差が1位だと言われていた。14年度以降、絶対評価になったから、他市より高い評価ならわかるが、 必ずしもそうでもない数字だ。だから、もし不満を訴えれば、評定値に対する数字的根拠の説明責任を果たすルールになっていることを、学校側で再アピールすべきだ。より緊張感、慎重さを持ち、正確な評価のために。教育長、成績に納得がいかないことに、それだけの材料を持って説明責任を果たせる評価をするよう指導し、研修も進めてまいりたい。問い、この件を含め、生徒保護者の意見を伺う学校評価の調査にて、記名で封もせず担任に渡す形は全近代的だ。記名なら封をせよ。教育長、学校と話し適切な方法に変えてまいる。オンブズパーソンの勧告は重い。市政初だ。問い、仮称新町樹林地を NPO が利用するにあたっての工事に対し、オンブズパーソンから勧告を受ける失態だ。着手した者は一時停止し、4校の対応が完了するまで設計工事を行わないこととされている。真摯な対応がない。市長、オンブズパーソンが勧告したから、市長の行政執行権を超えて市長はいらなくなってしまうではないか。市長以上の権限を持つのか。問い、第三者制度を冒涜する市の姿勢は問題だ。政策市民会議国分寺、木村勲。50周年の節目に持続可能な市財政の構築を。木村、市の借金である臨時財政対策債を26年度は借りてしまっているが、借りるべきではないと主張してきた。27年度はどのような考えか。政策部長、収支均衡を目指し借りないでいきたいという気持ちだ。木村、ふるさと納税に関し、このままでいいのかという視点で指摘を続けてきたが、受け入れられなかった。その結果としての現状は。政策部長、4件で20万円のみだ。木村、50周年を機にふるさと納税を強化するとした結果がこれである。市の独自性を財政につなげる発想が必要であり、その一つはロケット発祥の地の活用だ。JAXA も公の機関で、財政難は共通課題でもあり、協力は得られると思う。政策部長、27年はペンシルロケットから60年の節目の年である。ペンシルロケットにこだわってそれを税収につなげていく。木村、今後税収入は頭打ちになり、一定規模以上の税外収入を見込める仕組みを作るべきだ。市長、今後毎年3から4億増えていく扶助費を歳入で手当てしていかなければならず、ペンシルロケットもその一つとして組み込んでいく。木村、社会スポーツ振興課による架空違法な事務処理で関係職員が懲戒処分になったが、この原因として課長が最終決裁者となる主管課契約がある。再発防止のために主管課契約の仕組みを今後どのように考えていくのか。総務部長、本来主管課契約は地方自治法でも極めて限定的なものである。再発防止策として町内全体へ制度周知のための説明会を開催するとともに、27年から新内部系システムを導入する。木村、国分寺駅北口再開発は一見順調に進んでいるようでも、実際には決してそうではなく、事業が止まりかねないようなことまで起きている。この原因は独立した都市開発部にあるのではないか。再開発に伴う政策課題は全庁的であり、組織的にも全庁的な取り組みをすべきだ。市長、全庁的に情報を共有しながら、市として市民の方々に説明責任が果たせるよう、再開発を市全体で取り組んでいく。第4回定例会一般質問の質問事項答弁の要旨終わり。意見書を可決。 下記の意見書を可決し、関係機関に送付しました。ここでは各意見書の要旨を掲載しており、全文についてはホームページに掲載しています。意見書第6号、雇用の安定を求める意見書。我が国は働く者の大多数が雇用関係の下で働く雇用社会である。この雇用社会日本の主人公である雇用労働者が安定的な雇用と公正な処遇の下で安心して働くことのできる環境を整備することは、デフレからの脱却、ひいては日本経済、社会の持続的な成長のために重要である。こうした中、政府では、解雇の金銭解決制度、限定正社員、ホワイトカラーエグゼンプションの導入など、法改正をはじめとした様々な検討を進めている。一方、労働法制の見直しにあたっては、労働者から不安視されていることもあり、労働者の安定した雇用環境や健康で安心して働くことのできる環境を整備することが求められている。よって国分寺市議会は国会及び政府に対し下記の事項について要望する。1. 労働法制の規制改革にあたっては、使用者と労働者側の双方の意見を踏まえた議論に基づき慎重に対応すること。2. 労働者派遣法の見直しにあたっては、より安定した直接雇用への誘導と、処遇改善に向けた制度を整備すること。